はい、今夜も始まりました2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、 WBC 日本ベスト4進出おめでとうございます。
はい。
いやー、素晴らしいですね。皆さん、村神様以外は、調子がいいみたいで。
ああ。
ええ。
ヌートバーがね。
うん。
先頭で引っ張って。
そう。ヌートバーが打てなくても近藤健介が打って、うん、近藤健介が打てなくても大谷くんがいるっていう最強の布陣で。はい。
確かに。
ただ、そんな中ね、皆さん、大谷くんと友達になりたいなとか、ヌートバー、端正なイケメンだなとか、推しの選手たくさんいると思うんですよ。
うん、はい。
都内のスポーツショップがほんとすごいらしくて、
ええ。
タオルとかユニフォームとかもう全部売り切れらしいんですよ。
おー、そんなですか。
うん。ただ、鈴木誠也のユニフォームとタオルだけ山積みで余ってるらしいです。
だって、離脱しちゃったんでね。
そうそうそう、離脱しちゃったからなんですけど、まあ、聖夜しか売ってなかったなっていうツイートたくさん見ましたね。
はずれですから、鈴木聖夜なんてね。
まあ、僕は欲しいですけどね。ただ、僕と黒猫さんが一番友達になりたい選手っていうのは実はいまして、
うん。
それが、源田選手なんですけど。
なんで
源田選手の、いや、源田選手の奥さんっていうのは、元乃木坂46の副陣でやられる、江藤みさみさ先輩なので。
うん、そうそう、逆にジェラシーで会いたくねえけどな。
帰ったらミサ戦がいるし、打つし、日本代表だしっていうことで、うん、そういう見方もあるかもしれないんですけど、
うん、
やっぱり源田と友達になったら乃木坂と繋がれるっていうことで。
あ、
源田と、江藤美沙の結婚式には、元乃木坂の OB とかたくさん来てましたから。
ああ。
はい。
まあ、そういう意味では、まあ、欲しいですね。
そうそうそう。だから、黒猫さんの弟が、侍ジャパンじゃないですか、元。
侍、もうまあ、社会人野球ですけども、はい。
源田となんとかならんの？
いやー、ならんでしょう。
いやー。
まあ、石川の球を受けてたんですけどね。
石川の球を受けてたし、鈴木大地が一番尊敬してるのが山内選手なんだから。ロッテの。
ええ。
多分、いけると思うんだよね、源田。
遠いなぁ、源田まで。
でも、繋がってると思うんだよね、誰かしらが。黒猫さんの弟と源田まで多分一人で行けると思うんですよ。
一人じゃ行けないですね。三人ぐらい返せば。挟まないと。
うん、いや、一人を返せば俺絶対行けると思うんですよ。だってもう鈴木大地で行けるんだから、源田まで、絶対。
交流あるかな、鈴木大地、源田と。
あるでしょ、同じパリーグだし。
ああ、まあ、挨拶程度はね、してると思いますけど。
そうそうそう。だから、僕、黒猫先生、弟、鈴木大地、源田、ミサセン、筒井あやめですよ。
いや。面識ないだろ、あそこ。被ってないんだから、時期が。
ああ、じゃあ分かりました。引き金、黒猫、弟、鈴木大地、源田、ミサセン、鈴木あやね、筒井あやめです。
鈴木あ、ミサ先生って鈴木あやねと、仲良かったんですか？
いや、全然重なってるじゃないですか。鈴木
あ
や
ね。まあまあ、うん、
まあまあ、秋元真夏でもいいですよ。だからその、長く乃木坂にいたやつ、筒井あやめまで。うん、だからこう繋がっていけるんですよ、実際。
まあ、あやめん狙いなんですか、そもそも。
別にいいんだけど、とりあえずあやめん。
ああ、はいはいはい。難しいけどな、もうやめちゃう。
まあ、やらしい話、まあ、元乃木坂に、フォーカスしていった方がいいかもね。
ああ。もうしがらみもないし。
恋愛禁止じゃないし。
うん。
だから、僕、黒猫、弟、鈴木大地、源田、ミサセン、伊藤かりんっていう風に言った方がいいかもしれない。打率を上げるには。
ああ、まあね。2期生ね。
あの、辞めちゃった2期生とかが、僕と黒猫さんの狙い目。
ああ、確かに。
そうそうそう。なんで、普通に応援してると思うんですけど、皆さん、源田に注目です。
源田？
はい。
恐ろしく打ってないですけど。
いや、打ってた、この間。骨折しながら、最後ヒット打ってたんで。左上に、その選手の特徴が出るんですよ。
うん。
最年少三冠王、村上とか。
ああ、ありますね。
メジャー MVP 大谷みたいなキャッチコピーが出るんですけど、さすがに源田のところに嫁は元乃木坂とは出てないんで。
うん、そりゃそうでしょ。
多分、今聞いてて初めて、あ、源田選手の奥さんって、江藤美沙っていう元乃木坂なんだって今知った方もいると思うんで。
うん。
そういう風に、見ていってくださいね。源田は家帰ったら乃木坂がいます。
うん。
そして、黒猫さんの弟と、やや繋がってます。
いや、繋がってはないんだよな。
繋ごうと思えば繋がれるっていうね。
うん。
そういう下水見方でもね、WBC を応援していきたいと思いますけども。
ええ。
また、映画の話させてもらっていいですか？
はい、いいですけども。うん。
映画系ポッドキャストに認められてるポッドキャストなんで、うち。
認められてはいなかったですけどね。
あ、そうですか。
うん、
この間アマプラでまた変わった映画ないかなと思って探してて。
はい。
2021年にスペインで公開されたプラットフォームっていう映画見たんですよ。
うん。
ちょっとあらすじ見るんで。あらすじ紹介させてもらうんでちょっと待ってくださいね。
プラットフォームちょっと見たかも。
あ、見た？
うん。
ざっくり言うと、ソーとかね、デスゲーム系ですね。
はいはいはいはい。
うん。あ、見たんだったらね、僕が今から何言おうとしてるかわかるかもしれないですけど、最後まで見てないですか？
最後まで見てないです。
ゴレンっていう男の人が、ある朝目覚めると、48って書いてある部屋にいるんですよ。
うん。
部屋の真ん中にでっかい穴が開いてて、上と下、上の階と上の上の階も見えるし、下の階と下の下の階も見えるんですよ。
うん。
なんかタワーみたいな建物の48っていう部屋にいるっていう始まりね。
はいはいはいはい。
で、目覚めたかっつって、その48階にはもう一人おじいさんがいて、目覚めたかっつって。
うん。
その穴の上から、でっかいテーブルがこう、ちょっとずつ降りてきて、そのテーブルの上に、こう、残飯がブワーって広がってるんです。
はいはいはい。
何これと思ってたら、そのおじいさんが、よし食うぞっつって、その残飯を手づかみでたくさんこう、くしゃくしゃくしゃくしゃ食い始めるっていう。
うん。
早くしないと、行ってしまうぞって言って、いや、主人公は、いいですよ、こんな残飯って言ってたら、そのテーブルがどんどんどんどんまた下に行くっていう。だから、つまり、上の飯は綺麗なんだけど、どんどん汚い飯になっていくっていう。
そうね。
この設定素晴らしくないですか？
だから100階の人はまっさらな飯が食えるってことですよね。
ね、1階層の人が綺麗なんですよ。
ああ、逆なのね。
まあまあ、まあでもまあそういうこと。上の人が綺麗な飯を食えるっていうことですね。
うん。
で、しばらく経ったら、違う階層に行くから、48階層はラッキーな階層だぞ、この飯を楽しめって言われるんですよ。48っていうのは当たりらしいんですけど。
あ、そうなんだ。
素晴らしくないですか、この設定。
はいはいはい。うん、またなんか。いいですよね、うん。
そうそうそう、キューブとかではまた違った切り口だなっていう。
うん、
で、主人公たちは、上、から降ってくるってことは上で料理作られてるわけだから、例えば肩車して上の階行って、でまた肩車して上の階行ってみたいな感じで、上の階に 行こうとするんですよ。
うん。
ここまで見てないでしょ。
見てないですね。
まあ、軽くネタバレになるんで、気になる方はここで止めてもらっていいんですけど、まあ、重要なネタバレではないんで、このままでいいと思いますけど、あの、主人公が、あの、上に登りたいっていう人とペアになって、二人で上の階に登るんですよ。
うん。
そしたら、上の人が、あの、手を引っ張ってくれるのかなと思ったら、上の人がズボン脱いで、
うん。
主人公の顔面に、
うん。
うんうんをしたんですよ。
いやいやいやいや。
もうね。
前回で終わったんじゃないんですかその。
だからね、もうね、もう見れませんわ映画なんか怖くて。
いやいやいや。
こんなことされたら。
うんうん、欲してるやん。毎週補給してるじゃん。
うん、出さずに映画作れないんだったら監督やめろや。
いやいやいやいや。
クソ無能監督どもがよ。
選んでるじゃん、うん、出てくるような映画。
うん、出さないとよ、映画作れねえのかよ、てめえらはよ。
いやいやいや。あなたでしょうよ。
欲してるのは。楽しく映画見てたらよ、バカみたいにうん、出しやがって。
あらすじに書いてあるんですよ、ちゃんと、うんうんって。
書いてないのよ。だから必要ですよ。
どこ？
うんうん、出るマーク必要。
ああ、湯気立ってるね。うんうんマークね。ああ。
まあ、かりんとうみたいな黒いやつから湯気立ってるみたいなマーク。いや、もう俺ショックでさ、そこまで楽しく見てたのに。
いやいやいやいや。
で、このプラットフォームってい
う。
スクショしねえよ。で、このプラットフォームって映画で、
はい。
上の階のやつから、うんうんを顔にぶっかけられるシーンの先に、
うん。
うんうん出てくるかどうか、あの、チェックお願いしていい
ですか？だから、なんでこっちがチェックしなきゃいけねえんだ
よ。平気だからですよ。あなた平気じゃないですか。
そういうビデリン存在しねえんだよ。
雲林作ろうかな、もう。雲林。
雲林委員会ね。
うんうんが出てきませんよっていうシール貼るわ、俺。綺麗な映画に。もう俺嫌ですよ。
嫌ですっていうか、自分で探し求めていってるからね。
それ以外のシーンはもう余裕で見れるんですよ。その、人が殺し合ったり、残飯食ってるシーンとか全然見れるんですけど。まさかまた出てくるとは思いませんでしたね。もうしばらく一週間映画見れません。
ああ、そうですか。
はい。
うん。映画向いてないと思いますよ。
いやいや、出てこないでしょ、普通。
いや、普通出てこないですけども。
うんをね、日本の映画ってあんま出てこないんだよな。
ああ。
区域列車っていう映画で、森山未来が、部屋出るときに、その部屋に、うんうんして出るんですけど、
うん。
そのシーン見て以来、ほんと森山未来嫌いですからね。なんでこいつが東京オリンピックで踊ってんのって俺は思ってたから。こいつ映画でうんうんしてるけど、なんでこいつが東京オリンピック出てんのって。
別にあれ、アドリブでやったわけじゃないんで。あれ台本なんで。
あれ台本なんか。
ええ
、だからそういう風に言うな、刻まれるからね。
いやー、囚われすぎじゃないですか、うんうんに。人生を。
何言ってるんですか？人間っていうか、その、生きとし生けるものは、うんうんに囚われて生きてるんですよ。
じゃあ見ればいいじゃないですか、普通
に。一日一回うんうんに立ち向かうんですから。
うん。
そんだけ一日一回苦しいことをしてるのに、なんで娯楽の中でもうんうんに会わなきゃいけないのっていうことを俺言ってるわけ。それを言ってんのよ。一回でいいじゃん。そんな苦しい思い一日一回でいいでしょって。
でもまあまあ、違う形で提供していただいてるってことなんでね。
提供していただいてるみたいな、そういうポジティブな意見は僕言えないですよ。受け取り方できないですよ、あなたみたいに。その、うんうんを娯楽として捉えてるあなたとは僕はもう。
娯楽じゃないです、別に。
永遠に平行線だから。
娯楽というか、ただ、代謝ですよ。うん。
ただもう、自分で発信していけるメディアを持ってる以上僕は言わせていただく。映画とかそういう創作物にうんうんを入れないでください。
うん。
時代は変わってるんで。
時代関係ないだろうよ。
お願いします。
うん。ええ。
そしてですね、前回人間が、僕が死というものに初めて立ち会ったのは、ドラゴンボールのクリリンなんじゃないか、もっと言えばビックリマンのアリババなんじゃないかっていう話したじゃないですか。
はい。
で、皆さんが初めて死に直面した時の作品を教えてくださいっていうふうに言ったと思うんですけど、
うん。
二人の方がね、教えてくださいまして、まず、まゆもかさんね。
はい。
漫画筋肉マンです。ジャンプコミックス15巻黄金のマスク編のジェロニモが助けようとする正義超人からの超人パワーを受け取ることができず、命を落とす直前に涙を流しながら漏らした言葉。だってオラ人間だから、超人という存在に比べ人間とはなんと儚いものかと田舎の小学生だったオイラは感傷に浸ったものでした、という。
おー。
ジェロニモが死んだ時らしいです。
悲しいなぁ。泣くわ。
筋肉マンのジェロニモと仮面ライダーのライダーマンは本当にね、おじさんが例えでよく使うんです。知ってます？
あ、そうですか？
はい。
あ、よく聞きますけども、ジェロニモはなんか聞いたことあるけど。
ジェロニモとライダーマンの共通点わかります？
唐沢俊明ですか？
違うわ。何すかそれ。
いや、ライダーマンは、
ええ。
年明けなんで。
あ、そうなんだ。
うん、
それは俺見たことないからわかんないんだけど、周りがスーパーマンだらけの中、唯一の人間っていう共通点。
ああ。
ジェロニオは超人じゃなくて人間なんですよね。
うんうんうん。
だから、例えば、その芸人さんで、面白い人たちの中に一人素人みたいな面白くない奴が混じってたら、もう、うん、僕ジェロニモじゃないですかとか。
ああ。
そういうプロ集団の中に一人だけ親っていう人がいるときに、はいはい、もうジェロニモとかライダーマンっていう例えはよくおじさんが使います。
はいはいはい。
うん、女の人がジェロニモとライダーマンを例えて使ってるのは僕は見たことないです。
そうですか。
やっぱ男の子の中でも男臭い人がね、筋肉マンとね、北斗の拳好きなんですよ。
うん。
僕はちなみに筋肉マン全くわかんないんですよね。
まあ、多少ですね、僕も。そこまでがっつり見てないので。
まあ、ファミコンの筋肉マンはやってたりしたんで、知識としてはあるんですけど、超人の名前言えたり。
うん。
ストーリーはね、正直よくわかってない。
はいはいはい。
だから唯一人間のジェロニモが死ぬんですね。それも知りませんでした。
はい。
そして、あ、まだ筋肉マンについてありますか？
いや。筋肉ないですね。あれ、
まだやってるん
ですか？筋肉マンは実は素顔じゃないっていう。
ああ。
都市伝説ぐらいですね。
覆面なんですよね。中、実はめちゃくちゃイケメンなんですよね。
あ、そうそうそう。
うん。一瞬映るんですけど。
ええ。
そういう都市伝説は僕も知ってます。
はい、はい。
そして、キャットさん。引き金先生、黒猫先生、お久しぶりです。パンドラにメッセージを送るのは初めてです。初めて死をちゃんと意識した作品は、多分、ファイナルファンタジー10だと思います。ファイナルファンタジー10の前にもキャラクターが死んでしまったりする作品は見てきたと思うのですが、そこまで印象に残っていません。FF10 は衝撃でした。これからもパンドラとハンニバルレクチャーの更新楽しみにしています。200目のパンドラ最高。
FF10?
FF10 って僕もやったと思うんですけど。
やったよ。
誰の死のこと言ってるんですか、これ。
死
の。アーロン
いたね。キマリ。
キマリは、俺、ユーナの味方って言ってるだけです。
キマリ、ここ通さないっていう。
それなんか一時期よく言ってたユーナと、
そうそう、
ユーナと、ワッカと、キマリと、アーロンみたいな。
うん。リュックね。
あ、リュック。
止まりか。うん。か
わいい。
ワッ カがなんかすんげえトレンドに上がってたな、ちょっと前にね。
ウォッカがちょくちょく上がってくるね。
うん。ルールーね、あと。
ああ、お姉さん。
そうそうそう。
アーロンが死ぬんじゃなかったっけ？
アーロン死ぬんだっけな。めっちゃ前、全クリしたのにな。
若いな、でも、初めての死がファイナルファンタジー10って。
確かに。
ちなみに、これで思い出したんですけど、ドラクエ4の、
うん。
第4章のモンバーバラの姉妹で、マーニャとミネアが主人公なんですけど、
ああ、はいはいはい。
そこに、お父さんの弟子みたいな、用心棒みたいな、オーリンっていうキャラクターが出てきて、そいつめちゃくちゃ強いんですけど、途中で死ぬんですよ。
あ、そうでしたっけ？うん。
はい。オーリンが死んで、仲間から外れるところでめっちゃショックでしたね。確かにショックだった。
今までね、旅してきましたからね。
そうそうそうそう。ただ、キャラクターデザインがドットで描かれてるんですけど、オーリンのキャラクターデザインが、モブっぽいなとは思ってた。
あ、そうでした？
これモブだよなとは思ってました。
うん。
でですね、まゆもかさん、さっきメールくれたまゆもかさんいるじゃないですか。
はい。
がですね、200個目のパンドラの感想を毎回くれるんですけど、
うん。
こういう感想をね、以前くださってまして、まあ、これハンニバルレクチャーっていうもう一個やってるポッドキャストの方の感想なんですけど、オトビーダーマンっていう回黒猫さんがやって、
うん。
その回の中で僕が、まあ、ビーダーマンの話が出たんで、
うん、
あれですよね、ビーダーマンって、見た目ボンバーマンですよね、ほとんどって僕が言ったらですね、黒猫さんが、うん、いやいやいや、ビーダーマンは、ボンバーマンじゃないです。ガンダムですって言ったんですよ。
はい。
で、あ、そうかと思って、
うん、
黒猫さんの回だし、そうかと思って、あ、僕勘違いしてましたって言ったんですけど、まゆもかさんが、写真付きでツイートしてくれてまして、オイラもイメージボンバーマンですということで、うん、ボンバーマンのビーダーマンの写真を上げてくれてるんですよ。
うん。
で、僕調べたところ、ビーダーマンってボンバーマンの形から始まってるんです。
いやいやいや。
ええ。
ガンダムっぽいですよ。
それ後の話で、ピークの時って、ボンバーマンの形で売れて、うん、で、ボンバーマンと権利関係の話かなんかで、後にそういうロボットの形になったんですよ。だから、ボンバーマンの形で合ってるんですよね。
あ、じゃあ、ジェネレーションが出ちゃいましたね、僕若いんで。
っていうか、ボンバーマン、あ、ビーダーマンのピークを引っ張ったのは、このボンバーマン型のビーダーマンなんで、まあ、ゆもかさんもこの記憶だし、僕もこの記憶なんです。うん、
まあ、なのに、おじさんたちはそうでしょうね。うん。
いや、なのに、いやいやいや、ボンバーマンじゃないですよ、ガンダムですよっていう風に言ってたじゃないですか。
ええ。
もう本当に、僕たちを解放してください。
何が？
間違った、間違った知識で、僕たちを縛るのやめてください。
いやいやいや、間違ってはないでしょ、だって。
毎回決めつけて、疑い、自分を疑いもせずに、いや、違いますって言ってくるじゃないですか。これ、ココイチのメンチカツカレーの時もそうだし、柏原隆史修二の時もそうだし、ラスク。
ラスクね。うん。
フランスの国旗のラスクの、原田のラスクの時もそうだけど、いやいやいや、原田のラスクじゃないでしょって言ってたけど、結局原田のラスクだったじゃないですか。何回同じ過ち繰り返してるんですか。
いや、後ガンダムになるんで、間違ってはないんですよね。
だから、ボンバーマンの形じゃないでしょうっていうのはおかしいでしょ。あ、ボンバーマンのもあるんですかね。僕はガンダムのしか見たことないですって言えばいいじゃないですか。なんでそんな決め打ちで、確か、ボンバーマンの形でしたよね、ビーダーマンって俺が言ってるのに、いやいやいや、ボンバーマンじゃないですよ。ガンダムですよってなんで言えるんですか。
いや、もう、僕、初見がもうこの形だったんでね。若いので。
そうかもしれないけど、あなた、この回の中で、僕、ビーダーマン世代じゃないです。ビーダーマンハマったことないですって言ってるじゃないですか、自分で。
ハマってないですね。うん。
なのになんでビー玉博士みたいに、いやいやいや、ボンバーマンないです。ガンダムですってなんで言えるんですか、そうやって。決めつけれるんですか、何回同じ過ちを繰り返すのか、ね、
あの
僕たちを解放してください。お願いします。
縛りつけてないんで、別に。
間違った知識で僕たちの脳みそを上書きしないでほしいんですよ。あれ聞いた方が、僕と同じで、うろ覚えでボンバーマンの形だったよなって思ってる人が、ガンダムだったって、上書きしちゃうじゃないですか。間違った知識で。
間違ってないでしょ、だから。
ボンバーマン型もあるんですよ。
ボンバーマン型もありますよ、そりゃ。
むしろそこから始まってるんですよ。今、高値で取引されてるのは、ボンバーマン型の方なんですよ。ガンダム型じゃなくて。ね？
あ、そうなんですか、
はい。そうです。なのになんでそういうことが言えるのかなって。何回も同じ過ち繰り返してるのに、いやいやいやいや、原田のラスクじゃないでしょうって言って、恥かいたじゃないですか。何回も。
ええ。
ね？
はいはい。
お願いだから解放してほしいんですよ。
解放ってどういうことですか？別に縛りつけてないんだよね。許してほしい、
ええ。僕たちは許してほしいんですよ。
いやいや、とっくに許してますよ、だから。
で、前回ライフハックの回やったじゃないですか。
はい。
で、ペンタさんが、生茶を凍らせて、斜めに凍らせて、
うん。
で、そこにまた注ぎ足してみたいなライフハックを教えてくれたんですけど、この生茶の中身が斜めに凍ってる部分を見て僕が、うん、あれ、こんなプロレスラーいましたよねって、うん、あ、そうだ、プロレスラーといえばね、ケンタ選手の事件もありましたけど、
うん。
うん、その斜めになってる、こんなプロレスラーいましたよねって言った時に黒猫さんが、
うん、
黒猫さんプロレス好きだから聞いたんですけど、あ、これね、ビッグバンベイダーですよねって言ったじゃないですか。
はいはい、言いましたね。
それで、ベイダーの実みたいな感じで盛り上がったじゃないですか。
うん。
で、僕、昨日今年の夏はベイダーの実で行こうっつって、写真と一緒にツイートしたんですよ。ペントさんに写真あげていいか、了承を得て。
あ、そうですか。
で、はい。で、皆さんこれ見てくれたんですけど、で、あ、ベイダーの実って言っても、あんまり伝わらねえかと思って、
うん。
ここに、ビッグバンベイダーの写真貼ろうと思ったんですよ。わかりやすいかな、
はいはい。はいはいはいはい。
で、ビッグバンベイダーで画像検索したんですけど、
うん。
一向にワンショルダーのビッグバンベイダーの写真出てこないんですよ。
いや、そうですよ。試合の途中で本気出すと、こう、外すんですよ。
本気出すと外すのかもしれないんですけど。
フィニッシュホールドの前とかね。うん。
うん。はい、あ、そうなんですか。全く、ワンショルのビッグバンベイダーの写真が出てこないんですよ。
あ、そうですか。うん。じゃあ消せばいいんじゃないですか今。
で、ワンショルダーのプロレスラーで検索したら、
うん。
ターザン後藤と、アニマル浜口と、
はい。
スーパーストロングマシンしか出てこないんですよ。
ああ。
なんで、
うん。
ワンショルダーの、あ、これこんなプロレスラーいましたよねって俺が言ったときに、うん、なんでターザン後藤とアニマル浜口とスーパーストロングマシンを出さずに、なんで両ショルダーのビッグバンベイダーの名前出したんですか？
やっぱり、ね、ネームバリューが違うんでね。ビッグバンベイダーともなると。
いやいやいやいや、ターザン後藤出してくださいよ。
いや、誰も知らねえだろ。ターザン後藤みたいだなって言ったって。
いや、ビッグバンベイダーもピッツ来ねえから、女の人は。
はいはい、ベイダーねってなるんだよね。
女子大生に聞いてほしいんですよ、このポッドキャスト。
じゃあもうプロレス例えが間違ってるわ。誰だ
ビッグバンベイダーもターザン後藤もスーパーストロングマシンも一緒だから、女子大生から
すると。いやいやいやいや。やっぱベイダーでしょうね。統一級ヘビー統一王座の。
だから100歩譲ってビッグバンベイダーでもいいけど、ビッグバンベイダー両ショルダーなんですよ。
ワン、だから、外すのよ。フィニッシュホールド前は。
本気の時のビッグバンベイダーの写真、ね、全然出てきませんでしたけど。
あ、そうですか。
それ一個説明が足さなきゃいけないじゃないですか。え、これビッグバンベイダーなんですか？え、ベイダーって両ショルじゃないですかってなった時に、いやいや、ビッグバンベイダーが本気出したらワンショルになるのよっていう、その一個説明乗っけなきゃいけないんだったら、ターザンごと出してくださいよ。
いや、だから誰も知らねえだろ、ターザンごと。そこまで、ちゃんと調べるやついねえわ、しかも。別に。 もうニュアンス、ラジオなんてニュアンスなんだよ。
ね、瞬発力だけで、その、うん、フレーズの面白さだけで、ベイダーとか言うのやめてください。
いやいや、いいだろうよ。
史実に、忠実に、そんなプロレスラー出してくださいよ。僕は信頼してるんで、黒猫さんのプロレス好きを。
いやいやいや。
まさか全く違う、その、合ってないプロレスラー出されるんだったら、もう言わない方がいいです、それは。
いやいやいやいや、本当にワンショルになるんで、ベイダーは。
じゃあ、その、例えば皆さんが、マッチングアプリで、おじさんとマッチした時に、ああ、俺ね、プロレス好きで、特にワンショルのプロレスラー好きなのよってなった時に、
うん。
女の子が、ああ、ベイダー、ね、ビッグバンベイダーとかいいですよねってなったら、そのおっさんは、うん、もう俺今日帰るわってなりますよ。
ならねえわ。
なんか、知った風な口で、ああ、ワンショル、はいはいはい、ビッグバンベイダーですよねっていう風に女の子に言われたら、
うん。
もう俺今日帰るわ。
いやいやいや、ベイダー知ってる時点でなんかいい子じゃん。もう。めっちゃ食いつくわ。ベイダー知ってんのこの子ってなるわ。
だから間違った知識を植え付けないでくださいよ、リスナーさんに。
ねえ。
何回も。
やっぱ端的にね、スピードが命なんで。
それそうだよ。
省略して、うん、喋ってるんで、こっち。
俺嬉しかったのよ。黒猫さんに、あれこんなプロレスラーいましたよね。ああ、ビッグバンメイだねって言われた時、俺すごい嬉しかったの。ああ、うん、いいポッドキャスト撮れてるなと思ったんだけど、後々調べたら両書類やないかい、
うん、調べんなよいちいち。
調べるよ、そりゃ。画像出したい。
そんなやついねえだろ。本当にワンショルだろうなと思って、ベイダーのショルダー調べてるのはあなただけですよ。
黒猫さんすごいな。あそこでワンショルのレスラーすぐ瞬発力で 0.5 秒で出せるのすごいなと思って検索したら、全然ワンショルじゃない時のショック。
まあ、確かに、スーパーストロングマシーンだったな、じゃあ。
スーパーストロングマシーンでしょうよ。
いやいや、知らねえだろうよ。スーパーストロングマシーン。
あんな面白いマスクつけてんだから。
いつも、星野慶太郎の後ろにいる、スーパーストロングマシーンだったな。そうじゃねえよ。知らねえだろ、星野慶太郎。
もう、どれでもよかったんですよ。アニマル浜口でもターザン子供でもスーパーストロングマシンでもどれでもよかったんですよ。
いやいや、出るとしたらスーパーストロングマシンだわ。あとの二人絶対出てこない。知らねえもん、ターザン子供。誰だよ。
古すぎて。
古すぎて。
スーパーストロングマシンが出せる世界線あったってことな。
うん。
うわぁ、ショックだわ。だから、ベイダーの写真、ワンショルのベイダーの写真貼りたくて、画像検索バーって遡っても、どんだけスクロールしても、
うん、
両ショルの俺の体汗まみれになって。あれポッドキャストで嘘喋ったんじゃないのまた。
いやいや、本気出すとき、外すんで大丈夫です。フィニッシュフォー
じゃあ、それ言えよ。本気出した時のベイダーって言えよ。あの回で。
いやいやいや。そこまでの余裕ないな
ぁ。もう、
うん。
本当に僕たちに間違った知識を植え付けるだけやめてください。だから、この回で、これに触れないのもおかしいのよ。う
ん、だから、
え？
そこ、ええ、そこ裏取ろうとした人いないと思う
よ。その辺の俺ね、うん、その辺のザコポッドキャスト、ジャリポッドキャストと違うから。間違った時はこうやって間違ったって謝るから。ね？だから、今後皆さんが外で、プロレスの話になった時に、ワンショルのプロレスの話になります。その時に、あー、ビッグバンベイダーとかいいですよねっていうのはやめてくださいよ。ビッグバンベイダーは両ショルです。
ええー。スーパーストロングマシーンにしますわ、じゃあ。
そうです。
スーパーストロングマシーン。
ワンショルのプロレスの話になった時に、
あ、
スーパーストロングマシーンとかいいですよねっていうふうに言います。
はいはいはいはい。
そうしたら大丈夫。恥かくってね、間違った知識言っちゃうと。
本気出す前の、ベイダー。
本気出した時の。
僕も、うん、あの4つの写真来て動揺してるんで。
なんで
動揺した状態でのあれなんでね。
ギリギリ返せた方です
か。そうですよ、ええ。
ペンタさんが悪いと。
まあまあ、プレッシャーはありましたよ。
今後も、やっぱり正しい知識を発信していきたいと思ってます。
うん。
いや、俺嫌だから、その、ここで多分俺が触れなかったら、
うん。
黒猫さんビッグバンベイダーワンショルじゃないですよっていうワンパンが来ると思うんだよ。
そこ気にしてる人いないと思うんですけどね。
ね？
ええ。
だから俺まず先に予防線張っとこうと思って。黒猫さんが傷つく前に、黒猫さんが喧嘩売られる前に。
ええ。
ね？
はいはいはい。
いや、黒猫プロレスにわかやんって、みんなに言われるのが俺耐えられなかったから先に言おうと思った。
いるかな、調べてる人は。
どう考えてもスーパーストロングマシンでしょ。
知らないでしょって。
誰の後ろにいるんでしょう。
星野慶太郎だよ。
そうそう。
そうそうじゃないんだ。言ってくるとしてもクソジジイでしょうね。だから全然気になりませんわ。
いやいやいや、クソジジイにマウント取られた時めっちゃムカつくから。正しいポッドキャストでありたいと思います。やっぱ天下取ろうと思ってるんで。う
ん、で、最後のジャリーポッドキャスト番組5つ上げて終わりにしましょうか。
なんてね。いやー。ちょっと今言おうと思ったけど無理です。ありがとうございました。
ありがとうございました。